皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。新年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は第176回の放送です。年末年始、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。今年の新年はカレンダーの並びの影響で、平日がお休みの方は少し長めの連休となったのではないでしょうか。新しい年、抱負を掲げた方も多いことと思います。希望にあふれた穏やかで暖かな年としていきたいですよね。今年は木のと実の年なんですね。協調性と決断、探求の意味が込められています。今年の開運ポイントとしましては、自分の土台というものをしっかり見つめ直すことなんですね。整えていき、感謝を忘れず、関わりのある周りの方々、そしてご自身を大切にしていくことが一層重要と言えそうです。大きなことや派手なことではなく、一つ一つの小さなことや身近なところに目を向けることも今年特に大事になるかもしれません。そのような視点もぜひ持ちながら素晴らしい年にしていきましょう。さて、昨年はこれまでよりも多くの朗読公演を開催したり、出演させていただいたりしてきました。作品もたくさん作ることができて、様々な方に朗読をお届けすることができ嬉しく思いました。本当にありがとうございました。そして今年なんですが、実はこれね、私事になるんですけれども、昨年12月に僕の父が旅立ちまして、寂しい年末となりました。2年連続で家族が旅立つことになり、まだ現実味を帯びてないんですけれども、命や生きること、そして何をすべきかというようなことをですね、大切なことを考える機会となりました。瞬間を精一杯生きることを信念にしっかりと心に留めることができ、素晴らしい年への一歩を踏み出していきたいと思っています。ということで、2月に予定をしていたシークレット朗読公演は延期とさせていただくことになりました。今年の後半以降になると思いますが、しっかりと準備をしてお届けできるようにしたいと思っています。また詳細決まりましたら、ラジオでもご案内させていただきます。自主企画公演は、4月29日火曜日の昭和の日に開催予定ですので、この日はですね、ぜひ皆さんお越しいただけましたら嬉しいです。ゆったりとした時間を感じていただけましたらと思います。1月に入ると、わずかなんですけれども、日が伸びてきたことを感じますよね。冬至で陰が極まり、陽に向かい始めているんですね。今年も暦を意識した毎日を過ごすことで、自然な流れに乗っていけたらなと思います。ラジオでもまた暦に関するお話などもね、取り入れていきたいと思っています。続きまして、モーメント・オブ・トゥルースです。これは真実の瞬間という意味なんですけれども、心に響く言葉をご紹介していきます。今月は毎日の中で大切だなと感じた言葉や行動をご紹介していきます。まずはリラックスに時間をかけること。生活の中で次々にやることがあると、それらをこなすことの方に目がいってしまいますよね。意識しないとリラックスのための時間は取れないこともありますので、このリラックスのための時間の確保は本当ポイントだなと思います。そして質の良い栄養を取り入れることです。体は食べたものでできているので、何を食べるか、そしてどのように食べるかは想像以上に重要なことなんですよね。よく見て食品を選ばないと、意外と様々な、体にとってはちょっと危ないものとかがね、含まれていたりすることもあります。新年のタイミングで毎日の食べるものを見直してみるのも良いかもしれません。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。本日もいつもお世話になっている素敵なアーティストにお越しいただいておりますので、お楽しみに。 ラポール心と言葉のハーモニー。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはフィドラーの橋本愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
はい、
もうおなじみの方も多いかもしれないんですけれども、自己紹介をまずお願いします。
はい、普段は今バックで流していただいてますけれども、はい、アイルランドの伝統音楽、
はい、
オリジナルの音楽を演奏しております。
うん、はい、
フィドラーってちょっと聞き慣れないかもしれないんですけれども、うん、バイオリンのことです。
はい、
はい、
ね、そう、バイオリンをアイルランド音楽ではフィドラーと。
あ、そうですね、民族音楽を弾くときなんかはフィドラーと呼ばれます。
なるほど。ちょっとなんかね、こう耳慣れない方も多いかもしれないですけど、うん、バイオリンなんですよね。
バイオリンなんです。
はい、もうそんなね、愛さんは本当幅広く様々な方のサポートもされているし、アイルランドね、音楽も積極的にね、いろんな場所で演奏されているんですけれども、まあ、今回8回目の、
はい、
8回目ですよ、もう。
ね、
ありがとうございます。
本当にいつもありがとうございます。
いつも本当に新年を飾ってくださっていて、
はい、
ね、
あっという間ですね。
ね、うん、本当に、まあね、去年の活動を振り返っていくとなんですけど、うん、僕自身の自主企画公演響き合う物語にも、ね、昨年も一緒にね、はい、こう参加してくださって、うん、いつも感動的な音楽とかね、あとセリフもやってもらったりとか、ね、はい、さらに去年は初めての千葉公演、千葉でのね、はい、千葉の船橋というところにあるカフェで講演をしたんですけど、その時にも参加していただきまして、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。なかなか千葉でね、演奏する機会ってないので、
うん、そうだよね。
良かったです、
うん、よかった。僕自身もなんか千葉で育っているので、うん、子供の頃もそうですし、やっぱ千葉への愛着がすごく大きいので、いつか千葉でやりたいと思っていて、それがついに去年ね、うん、実現できたので本当嬉しかったです。はい、また千葉でもね、何か企画できたらなと思うんですけれども、はい、また今年も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、他には昨年の活動振り返るとどうでしたか？
はい、昨年は結構イベントで、うん、マルシェイベントで演奏させていただくことも多くて、
はい、
すごい本当、ね、いろんな方にお会いすることができてすごく楽しかったんですが、
う
ん、
いやー、いいね。
年末12月には、うん、今かけていただいてる、
はい、
橋本愛&長尾浩二というユニットがありましてですね、
はい
はい、そのユニットで、うん、あとライブドローイングで藤田萌音さんという方と3人で、
はい、
はい、ワンマンライブをさせていただきまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、ライブドローイングって絵を描くってことだよね。
はい、あ、そうですね。で、今回はデジタルアート、
あ、デジタルアート
だったんです、はい、だからプロジェクターでこう映して、うこう iPad の上でこう描いて、まあ、どんどんだから曲中に絵が変わっていくんですけども、
すごい。じゃあこう耳からは音楽、そして目ではそのデジタルアートを楽しみながら、
はい、
すごい贅沢な、
はい、
ね、イベントだよね。
はい、まあ、ちょっと私なかなか後ろ振り返ってこう絵を、
うん
ね、見るのは難しかったんですけども。
そっか、じゃあその時はこう出来上がってる、うん、行く過程はちょっと見れなかったけど、
はい、
出来上がってから見るみたいな。
あ、そんな感じでしたね。
やっぱ音楽とアートのコラボって本当素敵だよね。なんか、うん、さまざまな形があると思うんだけど、
うん、
なんかきっと素晴らしいなんかものがね、生み出されていくんじゃないかなって、
うん、
いや、ちょっと次回はぜひ お伺いできたらなと思います。
ぜひ
はい、それでね、もう2025年が始まりましたけれども、
はい、
今年はどんなことをやっていきたいって考えているのかな。
今年はですね、うん、まあ引き続きアイルランド音楽を本当いろんなところで演奏できたらいいなと思ってるんですけども、うん、こうあの周りにすごいなんていう、いろんな特技を持った方がまあいるので、
うんうん、
私自身あの植物療法をまあ学んでいて、うん、あのハーブティーを自分でブレンドしたりするんですよね。めちゃすごいよね。なのでそういうハーブティー仲間とか、うん、あとね、お菓子作るのが得意な方だったりとか、まあ、うん、絵描くのが得意な方だったりとか、うん、そういう方たちといろいろコラボして、うん、なんか楽しい時間を作れたらいいなと思ってます。
いいよね。なんかこうみんなで一緒にいろんなことを同時に楽しめるという感覚だよね。
なんかこうパーティーみたいな感じで、ちょっとしたパーティー、
うん、しかも体にも良かったりするし、
う
ん、美味しかったりね。あ、いいね。そういう一つ一つの時間をね、なんか楽しめる年にしていきたいよね。
そうですね。
そこに音楽があるとさらにまたね、気持ちもこうなんか高まるし、いろんなコラボができそうだよね。そうすると本当に音楽以外のことも含めてどんどんこう発展させたり掘り下げていくみたいな。
そうですね。音楽以外のことだと、あの今まさに、まあ、植物療法、
はい、
ちょっとあの、まあ、学校に通って学んでるんですけども、もうだいぶ本格的になりましてですね。
そう、なんかあのラジオに来ていただくたびに、
は
い、
あ、そうです
よ、レベルが上がってるというか
最初ね、本当ちょっとしたきっかけだったんですけども、今はもうなんかその植物のね、あの、うん、香りの成分とかの話になってる
の、すごい、なんかちょっとあの、
な
んていうの、そう、科学だよね、理系のような領域だよね。
私高校の時本当科学挫折しちゃったんですけど、
あ、難しいもんね、なんか学校のはね、でもそれがその植物療法であったことで、そういった形から学ぶみたいな。
そうですね、思いがけず、でも最近はあの道端、
はい、
こう歩いてるといろんな草とかが生えてたりするじゃないですか、
うんうんうん、
あ、この草はみたいな、
え、そうなんだ
この草は切り傷に使えるとか、なんかそういう、
もう見てわかるんだね。
あ、そう、わかるやつが出てきて、それがやっぱり面白いんですよね。ね、イチョウの葉とかをしてれば、
うん、
あ、これはめちゃくちゃ土たくさん集めてこう、土の栄養になるというか、
そうなんだ、
いい土を作るための、
イチョウの葉は
肥料みたいになるんですけど、
じゃあ本当にこうなんか植物ってなんかハーブティーとかだけじゃなくて、いろいろな形でのこと知れるんだ ね、
はい、意外と身近ですごく面白いなって、
うん、ね、あ、ちょっとじゃあ植物のこと、うん、なんかこう 謎というか疑問があったら愛さんにちょっと質問をしてみよう、聞いてみようかなと思いましたいや、でも本当すごいね、どんどん発展させていってて、ね、素晴らしいことだよね。
うん、いや、もう楽しいですね。
ね、いや、今本当語ってくれている笑顔が素晴らしくて、いや、本当楽しいんだろうなと。いや、本当に音楽もそうだけど、いろいろなものがつながっていってね、
うん、
なんかこう素敵だなと思うし、やっぱハーブティーってその体に直接関わってくるから、
う
ん、なんかあの、
そうです
ね、こういった時にはこれを飲んだらっていうアドバイスとかもできるもんね。
そうですね、すごく奥が深いというか、何でしょうね、あの先住民の方、うん、まあ、例えば何でしょう、ね、インディアンの方とかも、
はい、
ね、うん、あの日本だと、まあ、おばあちゃんの知恵みたいな民間療法に近いところがちょっとあるので、
伝わってる、
そうですね、世界各国の学べるような感じで、
いや、本当にこう、なんだろう、口伝とかで伝わってるような大事なことのような感覚があるよね。
あ、そうですね。
なんかそのうちそういう音楽もできそうな。
そうですね。
ね、あの、なんだろう、薬草の、
薬草の
音楽とかわかんないけど、なんかそういうのもね、できるかもしれないよね。
そうですね。
ね、ちょっと楽しみにして。
ちょっと考えときます。
楽しみにしています。そして、あの昨年は、ま、音楽の話になるんだけど、 バイオリンで教えるっていうこともされてたよね。
そうですね、うん、まあ今までも個人的にこう教えることはあったんですけれども、うん、はい、昨年は、まあ、グループレッスンで、はい、結構たくさんの方に一度にこう教える機会がありまして、半年間ワークショップをやって最後に発表会をやったんですね、
うん、ああ、皆さんじゃすごいどんどん成長していったんじゃ。
そうですね、うん、最初皆さん初心者でこう始められたんですけど、だんだんこうバイオリンを持つ手がこう慣れてくるというか、扱いがこう
気持ちなくなくなってくるみたいな、
そうですね、なくなってきて、こう発表会がまあ最終目標なので、うん、そこで何をみんなで演奏しようかっていう、
あ、
うん、で結構皆さん積極的にこれをやりたいっていうのに
弾きたい曲があって
持ってきてくださって、うん、でこれやるなら、まあ、バンド、うん、バンドっていうか、まあ、私が普段やってるアイリッシュユニットハム、
あ、はい、
うん、とあとあのピアノの古川玲さんという方にですね、はい、うん、伴奏していただいたんですけども、まあ、バンドあり、うん、あとはバイオリンの二重奏とか三重奏っていう風に、まあ、構成を考えてですね、
こう、あ、構成も考えて、
そうですね、
何があるかなって、
はいはい、でやらせていただいて、なんか、ね、普段やっぱりこう演奏してると気づかないような小さなこととかも、こうちょっと二重奏にすると皆さんすごい目が輝いたりしてそれがすごくキラー
ってね、うん、本当にその発表会は一生忘れられない思い出の一つになるんじゃないのかなと思って、
う
ん、
ね、だといいなと思いますね。
だってね、一人で普段練習してると思うから、うん、そこにバンドがあったり二重奏で、ね、うん、合奏ってなると本当に聞こえる、なんか立体的に音楽が聞こえてくるから、うん、ね、そりゃ目がキラキラ、ね、ね、絶対するんじゃないかなって、うんうん、すごい素敵な時間だねそれは、
うん、やっぱ音楽って楽しいんだなってすごく改めて、まあ、自分も感じましたし、うん、こう皆さんにも感じてもらえたんじゃないかなと、うん、参加していただいた方に、
ね、いや素敵な時間だったこと間違いないんじゃないかと、
いやすごい楽しかったです ね、
うん、ね、なんか本当に、ね、実際に愛さんが自分で演奏するのとはまた違ったね、
そうですね、うん、
きっと感覚になったんじゃないのかなと思いました。
はい、
あ、いや、どんどんね発展をね見せている愛さんですけれども、ここで音楽をね、お届けしたいと思うんですけれども、今日は何という曲をご紹介していただけるんでしょうか。
あ、はい、とハリネズミコーヒー店という、はい、曲になります。
はい、
かわいいですよね。
かわいいね
このハリネズミコーヒー店は、うん、実際に私地元が札幌なんですけども、
はい、
札幌にあるコーヒーショップというかお店でカフェでして、
行ってみたい、
はい、夜カフェで、すごく、はい、夜遅くまでやってるカフェで、なんかこうハリネズミをモチーフにした置物とか絵本なんかがたくさんある、うん、
いやいいね
すごい素敵なんですよね。
お、いや、いつか行ってみたいし、うん、札幌にお住まいの方はもうぜひぜひね、
そうです ね、 ぜひ行ってみてください。
はい、はい、それではハリネズミコーヒー店をお届けします。お聞きください。
Thank you.
橋本愛さんと長尾浩二さんでハリネズミコーヒー店をお送りしております。それでは CM の後は朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月様々な朗読をお届けしていますけれども、今月もうさぎ一家の居候の続きをお送りします。うさぎの家族に居候しているカモノハシのユルとクマのミニオンの会話が続いていたんですけれども、ある日クマのミニオンは休暇を取って出て行ってしまうんですね。そしてユルの誕生日を迎えるわけなんですけれども、ユルはちょっと寂しそうな感じでした。今日はそのね、誕生日の日のシーンをお届けしますのでお楽しみに。ユルは少し早起きをして掃除や洗濯を始めました。誕生日の日もユルは大忙し。ミニオンの分もテキパキと働きます。でもユルの表情は晴れ晴れとしていて、なんだかとても楽しそうです。ユル、早起きして偉いわ。あ、そうそう。お掃除が一区切りしたら、リビングに来てちょうだいね。ウサギの奥さんは言いました。ユルは元気に返事をして、丁寧に掃除をしていきました。リビングに来たユルを見て、ウサギの奥さんは、綺麗にしてくれてありがとね、と伝えました。
いえ。
今日はお誕生日よね。おめでとう。ユルにね、お祝いが二つあるのよ。
覚えていてくれたんですね。ありがとうございます。
ユルは嬉しくて少し体が震えているようでした。一つ目のお祝いは大きなケーキでした。栗がたくさん入っていて、ユルの大好物です。早速一口食べてみました。
この味は？
ユルはこのケーキの味に覚えがあったのです。懐かしく優しい味がしました。
このケーキはどうしたのですか？これを作ったのは。
ユル？もう一つのプレゼントはね、あなたに休暇をあげるわ。ミニオンを探しに出かけたいんでしょ。イルはウサギの奥さんの言葉に驚きましたが、好意に甘えることにしました。お誕生日から新しい時代がやってくるね。楽しみがいっぱいだね。この言葉を思い出しながら、誕生日に新しい旅へと、出かけるのでした。はい、うさぎ一家の居候。実はこれ第一章、大きな何ヶ月もね、これ7ヶ月ぐらいやってるんですけど、
すごい対策
大きなこの一章の最後で次から2章が始まるっていう、うん、まだまだこの話続きそうなんですよね。実は、は
い、すごいですね。
はい、ちょっとこうなんていうのかな、童話のような感じではあるものの、うん、ちょっとミステリーな部分もあり、不思議な進展の仕方をしているお話でした。はい。いかがでしたでしょうか。
いや、誕生日から新しい旅が始まるっていうのがすごく印象的だなと。
ああ、うん。ねえ、やっぱ誕生日って一つのね、うん、なんだろう、こう、区切りというか、
うん、
スタートでもあるもんね。
そうですよね。
なので、きっと新しい旅をね、これから、このカモノハシのユルはしていくんじゃないのかなと。はい、思いながらお届けしていきました。
楽しみです。
はい、次回もお楽しみに。さて、ここで愛さんに、大切にしている言葉ですね、メッセージシェアリングのコーナーでお聞きしていきたいと思うんですけれども、今回はどんな言葉をご紹介いただけるでしょうか。
あ、はい、今回はですね、 これ友達が教えてくれた、はい、英語のことわざなんですけれども、
はい、
と When life gives you lemons, make lemonade っていう、うん、日本語英語ですいません
ね。いやいやいや、
まあ、日本語で意味は、うん、人生において辛いことがあってもくじけず、
うん、
それを良いものに変えようっていう、
うん、
レモンっていうのがよく、まあ、困難などの意味の例えで使われるそうで、
なるほど、
はい、
うん、
なんかこの私の父がね、昨年、まあ、春にちょっと倒れて、
はい、
まあ、危ない時期がありまして、まあ、不安定な、ね、生活をまあしてるんですけれども、
はい、
それを受けて、まあ、私がそういろいろ曲を作ったりしてですね、で、まあ、昨年のライブで披露させていただいたんですね。
で、
はい、それを聞いた友人から、うん、
この言葉を、
はい、この言葉をもらってですね、
うん、
もう私はレモネードを作ってるよという、
うん、本当だよね、うん、
いやね、まあ、レモネードをね作るためってわけじゃないけど、うん、ですけども、
うん、
こうやっぱそういうものになんかこうしないと、
うんうん、
自分がこううまく受け入れられないというかね、
うんうん、なんかそう、そういう何かをしていることとか、うん、そこで喜んでもらえるかなっていうのをちょっとイメージしながら取り組むと全然ね、
うん、
なんか違うというか、前に進める力になるよね。
そうですね、
うん、それをレモンとレモネードっていう、
うん、
こう例えで表現する言葉って本当なんか美しいし、
うん、
ちょっとほっとする感じもあるよね。
そうですね、
うん、
すごい嬉しかったですね。
なんか今自分自身にも伝えられて、なんかちょっと今受け取っているんですけど、やっぱり父のことがねあったので、うん、そう本当に今までやってきたこととか、レモネードを作ることをしてたかもしれないし、これからも作って、そのもちろんこう、まあ、両親もそうだけど他の周りの人たちにも届けていくっていうことをやることで、
うん、
きっと両親も喜んでくれるかなとかね思ったりしているので、うん、きっとねお父さんも喜んでるんじゃないかなって、
う
ん、
ね、
うん、思いました。
はい。
はい。新年にね、すごい、なんか今年を大切にしていける、ね、言葉を紹介していただいて、ありがとうございます。はい。さて、ここでね、トークを続けていきますけれども、さらに、東京ネットラジオのゲストページに、愛さんのプロフィールなどがね、掲載されてますので、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい。
そして、今後のライブやイベントの予定などは決まっているかな？
はい、まず新年ですね、はい、一番最初のライブで、
うん、
1月18日の土曜日に、
はい、
これはアイリッシュではないんですけれども、
うん、
トライニードという、
あ、
うんうん、はい、クロマチックアコーディオンとカホン&パーカッションと私のバイオリンですね、
はい、
はい、トリオでやっておりまして、
うん、
ゲストにアサラト奏者の方をお呼びして、
はい、うんうん、
はい、神楽坂のクロスオーバーというカフェで、
はい、
はい、ライブをさせていただきます。
お、楽しみだね、新年からね、
はい、
うん、他にもまだ決まってたりしますか？
はい、他はですね、
うん、
まあ、アイリッシュなんですけれども、
うん、
2月2日の日曜日に、
はい、
橋本愛&長尾浩二として、
うん、
ノラバーというとても素敵な大人なね、
はい、うんうん、大人なね、
はい、空間、
ほっとできる空間あるよね、
はい、
そこ
で、そこで、はい、ライブをさせていただきます。
はい、これもおすすめですね。
おすすめですね、
うん、いや本当に素敵な空間でね、音楽にこう浸れるというか、
はい、生音に近い感じで、うん、すごくお客さんとの距離が近くて、
う
ん、
そうだよね、贅沢だよね、はい、本当にね、
はい、
はい、ぜひぜひね、今年の愛さんたちの演奏も楽しみにね、なさっていただけたらなと思います。
はい、
はい、本当に時間がね、毎回あっという間なんですけれども、今回もお越しいただいていかがでしたでしょうか？
もうね、すごく楽しかったです。なんかあっという間で、
うんうん、
なんかちゃんと喋れたかな、
いやすごいちゃんと喋れ、いやもう聞きながらね、いろんな本当にメッセージがね込められていて、今年こういう風に生きていきたいなとかね、
うん、
あ、こういうこともやってみたいなとか、いろいろ感じながらの30分だったです、
うん、ありがとうございます。
こちらこそね、また懲りずに響き合う物語も今年も開催しますので、
はい、はい、楽しみに期待しております。
はい、素敵な時間をねお届けしていきたいなと思います。はい、本日のゲストは フィドラーの橋本愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。いや本当にね、新しい年が始まりまして、いろいろなことに、ね、取り組んでいきたいなと思っております。きっと昨年までとは違ったいろいろなことに取り組んでいくと思いますので、またね、楽しいお話をどんどんご紹介していけたらなと思っておりますので、来月もお楽しみなさってください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。